所から、ちょっとしばらくこの方でお話をさせていただきたいと思います。あ、でその前にあのポイントだけ英語で少しあの解説させていただこうかと思いました。日本がわからない方いらっしゃらないみたいです。皆さんわかるんですけども、日本語と英語両方わかる方もいらっしゃるので、まとめて少し短く、話しています。よろしければその後皆さん暇になってしまうというか時間も溜まってしまうのでしたら、今読んでいただいた聖書の箇所ですね、ルカによる福音書、そこを開いてその先のことも少し読んでいただけると、ここに少し触れるかと思いますので、ルカによる福音書15章ですね、お願いします。So this morning, I chose the text of Luke 15, the famous story of the prodigal son. But I don't want to spend too much time in English, but I want to point out some of the things I'd like to draw from the story. Because I'm actually drawing from a book written by a person called Mark Powell, titled What Do They Hear? The prodigal. So you know the story of the prodigal son. But the interesting question he raises out of this story is this question: why? Why did the younger son end up hungry and in need? Why did he end up hungry and in need? So our typical answer would be what? Because he squandered. You might say, he spent too much. That's why it's called the prodigal son. The interesting thing is this. A Bible teacher went to St. Petersburg, Russia, one day, and then told the same story, the prodigal son, Luke 15. They asked the same question. Why did the younger son end up hungry and in need in St. Petersburg, Russia? Guess what? They answered, well, it's because of famine. What? Famine? Yes, the Bible says so. Verse 14, after he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and the Bible says he began to be in need. Indeed, famine. The Russian said that it's a story of a famine victim. Now, most people don't have inheritance anyways, and being poor is not uncommon in ancient world. What makes the situation worse is famine. Why did they say that in St. Petersburg? Well, in 1941, there was a famine in the World War II. The German army surrounded siege the whole entire city of St. Petersburg, and then for 900 days, and the people inside the city got cut supply line, and then 670,000 people died because of the siege situation, the giant starvation. So people remember famine. Famine is such a big deal. So for them, the word famine stands out. Then the same teacher went to Tanzania, East Africa. And they asked the same question. Why did that younger son end up hungry and in need? Well, squandering, famine. Guess what they said in East Africa? They said, because no one gave him anything to eat. Yes, the Bible says that in verse 16. The young son longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Why did the Tanzanians point that out? Well, here's their explanation. The boy was in a faraway country, a foreign country. Immigrants, even to this day, often lose their money because they don't know how things work in a foreign country. They may not be able to tell the signs of approaching famine. But Bible commands us to take care of the strangers and aliens in our midst. So the story is about the society as a whole, or the kingdom of God. And the greatest sin in the story was the lack of hospitality and the exclusion of the outsiders. That's a really stunning state interpretation of the familiar story of the prodigal son. you may think that's, you know, kind of reading too much out of the one story, but actually the Bible, the Luke 15, the entire context of this chapter is something like that. It begins with Jesus eating with the sinner, which means the sinners were social outcasts as well. So Jesus is telling, you need to include those social outcasts into your community. So the African reading is not really out of the context. So that's what something I'd like to leave you with for this part, because, you know, we all need, you know, to read the Bible and stay true to the Bible. But at the same time, I guess, you know, as laid out in these illustrations, you know, how we read the Bible is affected by our social location, so to speak. So it helps us, seems to me, to listen to people from different backgrounds, other cultures, how they read the Bible. Often we think of, you know, we need to teach the Bible as we know it, but this story illustrates we may need to listen to others, how they understand the Bible, instead of we imposing our views of the Bible. We still, all of us, need to study the Bible because it's God's word. And I believe the church is something like that. You know, we encounter people of difference, just like this middle church. You know, people come from different backgrounds, and we all need to listen to one another, and maybe even to understand the Bible better, instead of assuming we all know about the Bible. So that's something we need to go ahead and read the story. ルカによる福音書15章ですね。高等息子という題がついている話でもあるんですけども、ここから、どんなことを学べるかという最近の時間に、ね、教わったことからお分かち合いをしたいと思います。その前にちょっとお話したいのは、私、ちなみにまだ紹介したいんですけども、小畑幸和と申しまして、以前この水戸教会で募集をしていたんですね。で、今は実は群馬高崎に住んでいます。あんなか、こんな近いところですけども、群馬県に住んでいて、現在、この礼拝のためだけにやってきたんですけれども、その前は、6年ほどですね、留学、この年にして留学でお恥ずかしいんですけども、留学で、アメリカにいました。アメリカのロサンゼルスの近くにいたんですね。でロサンゼルスで皆さんどういうイメージを取れるか、ディズニーランドとか華やかなイメージもあるんですけども、カリフォルニアというね、おしゃれなイメージもあります。今、しかしロサンゼルスで非常に面白い、何が面白いかというと、いわゆる白人の方が急速に減っているんですね。カリフォルニア全体は特にロサンゼルス。ロサンゼルスで一番多いのは、いわゆるメキシコ系の方です。ラティーノ、昔はヒスパニックと言いますけども、多いですね。それから昔からアフリカといわゆる黒人の方が非常に多いです。最近急速に増えているのは中東系の町を、車で飛ばすとですね、中国の看板がたくさん立っているところはどこでしょう。その先に今度はフィリピン。外国があって、今度はフィリピン語があって、その先に今度は韓国語がですね、韓国語の看板があって、すごくいろんな国の人がたくさん集まっている。本当、例えば今私の息子が来てますけども、息子は現地の小学校に入ってました。小学校例えば30人、仮に30人行ったとするとですね、本当にいわゆる白人の子というのは30人中ですね、本当にもう何人ぐらい、10人はいないですね。ほとんどがそのヒスパニック、メキシコ系の方、アジア系の方の子供も結構多いですけどね。それが、現在のアメリカの、ロサンゼルスなんかの状況です。で、どういうことが起こるかというと、ちょっと悲しいことなんですけども、いろんな民族たちがたくさん集まっている中で争いも起きます。今テレビの中で出てますけども、白人の警官が黒人を捕まえて暴力を振るってことに出ました。今から10年以上前にはロサンゼルス大暴動が起こって、これは面白いことに、黒人とアジア系の方が争いとなったんですね。違う人々が集まるというのはどうしてもやっぱり普段の習慣が違う、ゴミの出し方、私たちの言葉で言うとゴミの出し方が違う、騒音の対するこの体制のレベルが違うとかということで、違う文化の人、違う習慣を持った人が集まると、最初は目の珍しくて近いですけども、だんだんですね、それがお互いのストレスが溜まってきて、やがてそれがグループ同士が争いになることが非常に多いと思います。あと私たちは同時に今このアイシスの時代を生きている、これ非常に将来の歴史がどのようにいけるんでしょうか。またシリアの移民問題もありますね。要するに世界の中で様々な違いを持った人がいるんだということを、グローバル化と言いますけども、情報もどんどん入ってきますから、そういったことを、嫌ということを見せつけられる。 私が住んでいるのはその高崎、群馬県高崎県のところの安中という小さい町ですけれども、その安中という小さい町にしては、群馬の、どんな田舎にせよですね、やはりこのいわゆるグローバル化ということでしょうかね、外国の方々もたくさん住んでいるでしょうし、そのグローバル化の流れを、止めることはある意味できない。そのような中で、決して一言ではないと、私たちも外国の方々や、あるいは外国に限らず、日本の中でもたくさん、世代によって、あるいは出身の県によって、社会の層によって、いろんな違いがありますね。そういう違いを、どのようにして、一緒にや違いがある中で一緒に暮らしていくのかというのは、大きな問題ではないかと、思います。でそんなことを考えたのに、今朝このルカによる福音書というところを、選ばせていただいたわけです。簡単にこの話の要約を読んでいただきました。要約をしますと、お父さんがいて、その時に2人の子供がいるんですね。弟の方がこのちょっと、強情というか、ずるい弟で、死んだらお父さん死んだらどうせ遺産相続されるんだから、どうせだったら今住みたいから今死んだ時の分を今くださいと言ってもらうんですね。でそのお金を持って外国に、行って、その行った先で遊びほうけてお金を指のように使ってしまう。強盗という言葉を使ってますけどね、皆さん無駄遣いにしまってあっという間にお金を使い果たしてしまう。そして、豚の世話をさせられたとあります。で豚というのは今の中近東でもイスラム系ユダヤ系の人にとってはこの忌み嫌われる動物ですから、ユダヤ人にとって豚の世話をするというか単に汚いとか臭いとかという意味ではなくて、この非常に屈辱であったわけですね。それでもお金は満足にもらえなくて、食べるにも困る、豚の餌を食べたいことだったモスレ氏は、でこういう質問ある方が来たんですね。この話を読んでみて改めて振り返ってみましょう。この弟はなぜ食べるにも困ることになってしまったのでしょうか。この弟はなぜ食べるにも困ることになってしまったのでしょうか。まあ、今お話しした、話の流れで言えば、じゃこの男が持っていた財産、莫大な遺産を受け継いだくせにそれを無駄遣いして強盗の限りを尽くして使い切ってしまったからだと、実はほとんどの人は考えています。ところが面白いのはですね、この質問をしたある聖書の先生がですね、ロシアに行って教えた時のことだったそうです。ロシアでも旧ロシア帝国の生徒であったペテルブルクというところを訪問して同じ質問をしたそうです。ペテルブルクのロシア人に対してこの話の中で、この弟はなぜ食べるにも困るほどになってしまったのでしょうか。でそれに対してこのロシアのペテルブルクの人は2人ですね。ここで一番問題となるのはこの飢饉なんですと言ったわけですね。飢饉、教会に何がいらっしゃる方覚えてますか。この話の中に飢饉出てくるんですよ。それはね、重要です。14節にこういうふうに書いてあるんですね。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって彼は食べるにも困り始めた。はっきり書いてあるんですね。もうほとんど、私なんか忘れて、ああそういえばそうだった、飢饉っていう言葉が出てきたなっていうことなんですけど、なんでこんなことを彼らは分かったのか。実は、彼らはこう言うんですね。この飢饉がなければ違ったんじゃないか。このような社会ってみんな貧しいことは貧しい。でもそこで飢饉がなければどうにか食べられたんじゃないか。飢饉という言葉は彼らにとっては特別な言葉だったそうです。なぜかというと、ペテルブルクというのは第二次大戦ですね、ドイツ軍に町を包囲されていく有名な900日の包囲ですね、攻勢を全部断たれて本当にもう、無残にも900日間の包囲によってですね、67万人の方々が命を落とした。日本、私たちは例えばどういうことでしょうか。第二次大戦の被害といえば、原爆、広島、長崎ってこう特別な思いがありますよね。同じようなペテルブルクの方々というのは、この900日の包囲、原爆よりも多い人数が亡くなっている 67万人ものしか亡くなった、飢饉というのは特別だったんですね。ですからその彼らがその視点でこの聖書を見ると、そこで飢饉があったからだということは非常に大きなことだったんだ。でこの聖書の先生はですね、そこで気づかされたというんですね。私たちはいつも、自分の目で、例えば資本主義の国だったらお金を大切にしなさい、無駄遣いしない、してはダメですよ、小さい頃から教えられているから、無駄遣いをした弟が結局お金がかかってしまったと読むけれども、ロシアの方たちはこれこの飢饉ということを見た、なるほどなと思わされるんです。で、実はその先が彼にももう一つ先もあるんですね。この同じ先生が今度はアフリカのタンザニアというところに行ったというのが話です。東アフリカですね。タンザニアの、ある教会に行って同じ質問をしたそうです。皆さんこのお話をパーッと読んで、聖書をザランと読んでいくところで、どうですか、どういうふうに思いますか、この弟はなんで食べるものにも困るほどになってしまったんでしょうか。そしたらタンザニアの人たちはパッとしたにこう答えたそうです。それは誰も彼に食べ物をあげなかったからでしょう。誰も彼に食べ物をあげなかったから。それはそうなんだけど、そうじゃなくてと思ったんですけども、でも彼は言ったんですね。聖書に書いてありますね。16節。16節にはこういう言葉がありますね。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、その際ですね、食べ物をくれる人は誰もいなかった。これもしっかり実は聖書に書いてあったことがあったんですね。そしてアフリカの人たちは、この聖書の先生に驚いている聖書の先生に言ったそうです。このことは外国に行ったっていう話ですよね。人は外国に行くと右も左もわからなくて、言葉がわからないから、ではもうすぐ危機が来るとか、そういった情報も見逃してしまうんじゃないでしょうか。でも聖書には他の箇所を読むと、外国人、在留外国人という表現がありますけども、外国人を特別にお世話しなさいと書いてあるでしょう。ところがこの話ではそれがない。つまりこの話で問題なのは、弟の一人の個人が無駄遣いをしたということ以上に、社会全体の問題、社会全体としてこの困っている一人の人に食べ物をあげる人はいなかった、それが社会全体のその問題のことを聖書は語っているのではないか。そのように言って、この、聖書の先生を驚かせたそうです。かなり得な解釈のようにも見えますけれども、実はそう、聖書の読み方って非常に難しい時もたまにあるんですが、この、ルカによる福音書というのはイエス・キリストの生まれと、それから教えが書いてあるということです。この15章、読みやすいタイプの15とか番号が書いてあるんですが、その初めのところを見ると、イエス・キリストが、当時、罪人として社会から疎外されていた、徴税人とか、そういった人と一緒に食事をしている、その人たちの仲間になったということが書いてあります。その続きとして、実はこの打法とリスコの例えの話が語られた。どういうことかというと、イエス・キリストはユダヤの当時の王様とか貴族と食事をするのではなくて、罪人と呼ばれて疎外されていた人々と共に食事をした。でそのことで人を疎外することの愚かさを戒めた。その話の流れの中で、この実は弟息子の話が語られているということだですね。アフリカの人たちの聖書の読み方は間違っていない。ちょっといろんな方向に行ってしまったので整理しますですね。聖書の読むこのお話は一つですね。弟息子の例えと書いてあるこの一つの話ですけれども、いろんな読み方があるということに気づかせられるわけです。一つには、なんでこの息子は弟が、困ったのか、それは無駄遣いしたからだ。そのように私たちは、私なんかはかつて教わってきました。ロシアの人たちがまず目に留めたのは飢饉ということ。これも実は私にしっかり書いてあること、大切なポイントの一つでもあるんですね。アフリカの人たちにとって、それは個人が無駄遣いとした人とか以上に、いろんな、どんな理由にしろ不幸になった個人を助け得なかった社会の問題であるということをアフリカの人たちは言った。 で実は聖書というのは面白いことにこの3つの立ちどれか1つが正しいじゃなくて3つとも全てこれ聖書に書いてあるポイントなんですね。でこれが聖書の面白いところではないのかと思います。キリスト教というと何かこのいわゆる一神教というのはこの排他的だということを言われます。それに例えてイスラム教とかキリスト教はと言われるんですね。実は一神教というのはすごく多くの人を集めて確率的にして一つの方向に向かわせるっていうものではなくてむしろ神は一人だから神だけが絶対であるということは逆に言えば人間はいろんな違いがあってもいい本来は少なくとも聖書の教えはそうなんですね。確率的だっていう教えではなくて神が一人であるからこそそれぞれの違う男性も女性も子供も大人も神を受け入れてくださる。それがこの聖書のメッセージだと思います。このパリで起こったアイシスの事件本当非常に物事が複雑で、簡単な言葉で、片付けてしまえないよう なことだ、アイシスに比べるとまだソ連とアメリカの冷戦の時の方が物事が単純だったんじゃないかと思わせてしまうようなそれほどですね、物事が複雑に絡まっていて歴史と現実とインターネットが全てのことが絡まっている、恐ろしさも思います。この話は聞くと今のヨーロッパもそうなようですけどどうしてもこう直感的に違和感を持つ。なんでイスラム教って直感的にこのイスラムに対する嫌悪感を抱いてしまうのが人間というものかもしれません。あるいは例えば移民ですとかあるいはこの街中にいる習慣の違う人たちをいなければその人たちがいなければもっと平和に幸せになれるんじゃないかという幻想に取り憑かれそうになる。あと私たちは一番もっと近いはずの、中国とか、韓国、朝鮮半島の方たちともまだまだうまく付き合えないでいる。どうしてもこの違うという部分を見てしまうとそこで違和感を感じてしまうというところがあるんでしょうか。聖書が、教えていることはこの聖書を読むということその一つにしてもですね共に皆が集まって膝を突き合わせて同じ神を見上げながら読むということ共に悩み互いに謙虚に学び合うそういったことでお互いの聖書の読み方自体も深まっていく。アフリカの方たちは聖書をどのように読んでいるのかロシアの方たちはどうなんだろうこの水戸でも小さい子供の視点はどうなんだろう年配の方の人はどうなんだろう。今日面白いね、この水戸キリストの教会では、この大町の、教会の建物の中で礼拝が行われて、また同時進行で、笠間で、結婚式兼礼拝が行われている、面白いことがありますね。これもまたいいんじゃないかと私は思いました。なぜなら、場所は離れていようとも、一つの教会という仲間なんだということなんでしょうね。結婚ってそもそも面白いですね。結婚っていうのは、聖書の中では、結婚と教会が同じような、例えとして語られている部分があるんですね。どういうことか。結婚というのは聖書によれば2つの別個の存在が1つになるんだ。2つの全く別に育った環境も親族同士じゃなくて別の子が結婚するのは結婚それが1つになる。聖書は教会というのもそういうところなんですよ。だからもしかしたら時には夫婦が私も夫婦では妻もいるんですけども娘が風邪をひいてしまって、夫婦でも、娘を見ている妻は今あんなか群馬県に残っているんですね。それで心は離れても一つ教会も、大町と、笠間と離れても一つということがあり得るしまた、今日もいろんな国の方々が見えてますけど多分普段80人ぐらいの中にはもっといろんな国の方々がこの教会今いらっしゃるんでしょうかね。おそらくそういったいろんな違いがあるけれどもそれでも一つであるそれが教会である 結婚式の時に、今向こうで素晴らしい式が行われている同時進行でしょうけども、そんなことを、思わせられるような気がいたします。ぜひ皆さんもこれからまたこの、キリスト教の会となって本当にいろんな違いが、バラバラな部分がいっぱいあるでしょうけれども、その中で、共に、一座を付き合わせて、聖書を読んでああだこうだとやっていく、その中に加わっていただけたらと思います。ありがとうございました。それでは賛美を展開いたしましょう。